恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの一人子をお与えになるほどの大きな大きな愛と、またあなたのご真実な約束を覚えて主の御名をあがめます。神様、暗闇に光と、先ほど私たちは賛美をしましたけれども、イエス・キリストが光としてお生まれくださって、またあなたのその大きな愛のゆえに、私たちは今日もここに呼び集められ、愛する兄弟姉妹と共に挨拶を交わし、みんなで一つとなって礼拝できるこの恵みをありがとうございます。どうぞ私たちが今日もただ神様を見上げて、心からの感謝と喜びを持ってこのアドベントを、そしてクリスマスを過ごしていくことができるように導いてください。神様が今日この場所へと送ってくださったお一人お一人を祝福してください。初めての方も、2回目また久しぶりの方も、等しく神様の祝福がありますように。またインターネットを通し、各地から共に礼拝をしておられるお一人お一人にも、神様の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。神様、私たちは今日も神様の御言葉を聞きたいとあなたの前に集いました。神様の御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。道を見失い迷ってしまいやすい私たちですけれども、今日も神様が御言葉によって私たちの足元を照らしてくださって、これが道だよ、これに歩みなさいと導いてくださいますようにお願いします。私たちの心を神様が開いてくださって、どうぞご自由にお語りくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。12月に入って、私は自他ともに認める暑がりなんですけれども、そんな暑がりの私もさすがに朝夜は寒いなと感じる、そんな季節がやってきました。風邪などひかないようにみんな気をつけて過ごしていきたいと思いますけれども、季節は今冬ですけれども、昨日はなんだかまた夏が来たような、そんな一日を私は過ごしたんですね。どんな時夏を感じましたかって、まずは第55回目となったいわき市民クリスマスに行ってきました。会場いっぱいの方々が集まって、当日券はもう売ることもできなくて、ちょっとお断りする人も出るくらい、私たちの教会からも佐々木兄弟が一生懸命ご奉仕くださっていますけれども、いわき市内の20以上の教会の祈りと協力の中で、素晴らしい55回目のいわき市民クリスマスとなりました。今回のゲストの方は、先ほど写真でも流れましたけれども、ウクレレを世界に広めた存在と評されるロイ・サクマさんという方でした。私もですね、グレースさんのウクレレクラスでウクレレを触るようになって1年以上が経ちましたけれども、これが同じウクレレなのかという感じるぐらい、一体どんな指の動きをしているんだろうか、指が私の倍はあるんじゃないかと思わずにはいられない、本当に驚くばかりの素晴らしい演奏でした。また義理の弟さんにあたるというジムさんという方も、ハワイからこのためにわざわざ来られて、そのウクレレ演奏に加わり、さらにはトム金松さんという方の素晴らしいギターの伴奏もあって、またさらにはグローバルミッションチャペルの森先生や息子さんが素晴らしい歌で加わったりと、盛りだくさんのコンサートに大きな拍手や、時にはブラボーなんていう声も上がったりしてですね、本当に素晴らしい時だったんです。そして何より、いわき市は東北のハワイって呼ばれているんですか、自分で勝手に呼んでるだけなのか私わからないんですけれども、いわき市にウクレレはやっぱり合うなって思いました。ちょっと夏の雰囲気を感じながら、冬のクリスマスをお祝いしたのでした。 そしてまた市民クリスマスが終わると、私は昨日はですね、マネージャーとしての仕事があったんです。皆さんに相談もせず私はマネージャーに就任したんですけれども、先月のみなまるカフェで、フラダンスを披露してくれた教会の高校生の奈々子さんっているんですけどね、その奈々子さんのフラダンスが本当に素晴らしくてですね、私は勝手にマネージャーになったんですよ。そして出演依頼があったらご相談くださいなんて私が挙げたらですね、本当に出演依頼が飛び込んできてですね、昨日の夜は平の小学校で行われている自主夜間中学の第1回ミニ文化祭に出演依頼呼ばれてですね、マネージャーもぜひごと一緒に来てくださいと言われたもんですから、マネージャーとして同行してちゃんとご案内して、そしてちゃんと音楽も鳴らしてマネージャーとしての務めを果たしてきたのでした。全く初めての場所で初めて会う方々を前に、まあ本当に夜間中学ですから年齢も本当にバラバラな方々、そういう方々を前にフラダンスを披露するってどんなに緊張することかと思ったんですけれども、でも今回も素晴らしいフラダンスを彼女は披露してくれて、そして皆さんから大きな拍手を受けて、そして終了後にはたくさん声をかけられていたんです。そんな奈々子さんを眺めながら、私はもう教会の子どもたちみんな自分の子どものように感じているんですけれども、父親の気分になってですね、なんだかこう胸がいっぱいになったりもしたのでした。子どもたち若者たちがああやって皆さんから喜ばれて温かく拍手を受けているならば、それは親としてとっても嬉しいことだなって思います。しかし想像すると、あれがもしですよ、みんなから取り囲まれて大声で罵倒されて、しまいにはあいつを十字架につけろ、あいつを殺してしまえなんて言われていたら、それを眺める親にとってそれはどんなに辛く、どんなに心引き裂かれるような思いがすることかと思うんですね。今日私たちはろうそくの2本目に明かりが灯ってクリスマスを待ち望むアドベント2週目を過ごしていますけれども、大切な独り子イエス様をこの地上に有限な限りあるただの赤ん坊として送ってくださった父なる神様の思いはどんなだったでしょうか。すべての人の罪をその大切な独り子に全部負わせるために、大切な独り子を地上に使わすという時、多くの人々から蔑まれて、あいつを殺せ、あいつを十字架につけろと叫ばれて、そしてただ黙って十字架につかれたイエス様を眺めながら、約2000年前父なる神様はどんなにつらかったことでしょうか。皆さん、私たちはこの2024年のアドベントの期間を過ごしながら、今年もアドベントを過ごし、今年もクリスマスがやってくる、決してそんなマンネリ化した思いではなくって、このクリスマスに込められている父なる神様の私たち一人一人に向けられている大きな大きな愛、何にもできない一人の赤ん坊としてお生まれくださったイエス様の大きな愛、皆さん、私たちは改めて深く覚えながら今年過ごしてまいりたいと思うんですね。さて、アドベント2週目の礼拝、今日の聖書の箇所は随分迷ったんですけれども、ここのところ私が続けて見ているヨハネの黙示録の7つの教会シリーズ、最後の箇所をそのままの流れで今日はご一緒に見たいと思いました。私たち人間はどうしても慣れてしまう生き物ですけれども、今日改めて神様の大きな愛には慣れてしまうことがないように、イエス様の深い恵みには決して慣れてしまうことがないように、私たちの心の戸の外に立つ主が、戸の外に立つ主が私たちの心の戸をノックし、そして語りかけてくださっている このアドベント2週目、御言葉に耳を傾けてまいりたいと思うんですね。今日も初めにアウトラインを出していただいて確認してみましょうか。戸の外に立つ主が私たちに求めていることは何でしょうか。それは何度も言っているように、私たちが決して主の恵みに慣れてしまうことがないように、私たちの信仰が熱くも冷たくもない生ぬるいものになってしまうことがないように、今日の箇所で覚えた一つ目は生ぬるさからの悔い改めです。生ぬるいものであっては寂しいですよ。生ぬるさからの悔い改めをイエス様は私たちにも求めておられます。私たちはいつも新鮮な心地してイエス様の恵みを覚えて悔い改め、悔い改めとは方向転換と何度も言っています。方向転換して自ら一歩一歩踏み出して参りたいと思います。そしてイエス様を心の戸の外に追いやってしまっている、そんな自分にもし今年のアドベント気づくならば、自らその戸を開けましょう。二つ目、イエス様と共に食事をし、いつもイエス様との交わりの中で共に歩み、そしてやがてイエス様の座に共につかせてくださるという、そんな素晴らしい約束に預かる時まで、私たちは感謝と喜びに満ちた信仰生活を歩み続けてまいりたいと思うんですね。それでは黙示録の7つの教会のいよいよ7つ目になりました。最後の教会に宛てて書いたイエス様が書かれた手紙をご一緒に見てまいりましょう。最後なので久しぶりに地図を前に出していただいてますから見てみましょうか。現在のトルコの西の方に位置する7つの教会です。来年度に企画されているトルコツアーでは全ての7つの教会を回りたいと思っているんですけれども、7つの教会、1つ目は左下、ちょっと字が小さいので見えないかもしれませんが、左下のエペソの教会への手紙から始まりましたね。そしてぐるっと円を描くようにまずは北上して、2つ目はスミルナの教会、そして3つ目はペルガモンの教会でした。そして今度は南東へと下り、4つ目はティアティラの教会、そして黙示録の3章に入って5つ目はサルディスの教会、そして6つ目は前回見たフィラデルフィアの教会と、これまで6つ見てきました。そして今日は7つ目です。一番右下のラオディキアにある教会に宛ててイエス様が書き送られた手紙です。この地図にはちょっと載ってないんですけれども、ラオディキアの周辺には3つの都市が集まっていました。このラオディキアの町の東の方にはパウロが手紙を書き送ったコロサイという町がすぐ東にはあるんです。そして北の方にはヒエラポリスという町があって、このラオディキアはその3つの都市と一緒にとっても栄えた裕福な町でした。じゃあ今日の箇所に入って、で最初の14節をまずはご一緒に読んでみましょうか。14節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。さあイエス様は使徒ヨハネを通してラオディキアにある教会に手紙を書き送られました。先ほども言ったように、このラオディキアの町は商業都市として非常に栄えて、もう世界の商業中心地とされていました。ラオディキアは金融業でも有名な裕福な町で、ある時大地震で町がもう壊滅的被害を受け破壊された時にも、ローマ政府の援助を受けないで大丈夫ですって断って自力で復興できたほどに、その豊かさを誇っている、そういう町でした。またこの町は、この町の近くからは黒い光沢のある羊の毛、羊毛が産出されて毛織物でも有名な町でしたし、さらにこの町を有名にしたのは、ラオディキアには有名な医学校があって、特にそこで作られる目薬は当時の世界中に輸出されていたと言われています。 この彼らが誇っていた富、そして衣服、そして目薬、後で読み進めていくと、それらをイエス様はこの後もうズバリそれを用いながら大切なメッセージを伝えていくわけですね。このラオディキアの町にどのようにして最初に福音が伝えられたのかははっきりとはわからないんですけれども、まあ、パウロの同労者であったエパフラスを通してであっただろうと考えられています。そしてパウロが書いたコロサイ人への手紙はその隣に位置するラオディキアの教会の人たちのことも念頭に入れて書かれていて、このコロサイ人に宛てて書いた手紙、この後ラオディキアの人にも見せてくださいねってパウロわざわざ書いてるんです。またラオディキアに書いたの手紙もこの後回ってくるからあなたたち呼んでくださいねって書いてるんですよ。それくらいこのラオディキアという名前も何回か出てくる、そういう大切な町だったようですね。そんなラオディキアの教会はなんだか今日に生きる日本の教会と通じるところがあるでしょうか。だって彼ら物質的に裕福でした。また安全でした。迫害がありませんでした。また便利でした。また自由も保障されている、そんな町の中にあって、彼らの教会は安定し、大きくなっていったでしょう。でもいつしか、イエス様を必要としなくても生きられる教会になってしまっていたんです。教会なのに、イエス様を締め出してしまう、そんな教会になってしまっていたんです。皆さん、これまでもそうだったように、それぞれの教会を愛してやまないイエス様は、教会が教会でなくなってしまう前にこの手紙を書きました。なんとか今気づいてほしい、なんとか今気づいて方向転換して悔い改めてほしい、教会が教会でなくなってしまう前に大切にすべきことを大切にしてほしい。この手紙は7つの教会への手紙の中でも最も厳しい調子で書かれている、そんな手紙と言えると思いますね。そんな手紙のイエス様の自己紹介はどうでしょうか。先ほど読みました、アーメンである方、確かで真実な証人、つまり誠の神様であり、間違いのない確かで信頼できる真実な証人であるお方です。そしてまた神による創造の源である方です。やはりラオディキアと関係あるコロサイ人への手紙の1章16節に書かれているんですが、天と地にあるすべてのものは御子にあって作られた、万物は御子によって作られた、そして御子のために作られた、まさにイエス様は創造の源である方ですね。じゃあ皆さん、なぜイエス様が手紙の始めにこのように自己紹介しなければならなかったのか。それは先ほど言ったようにラオディキアの人々が全ては主によって与えられてるんだっていうことに麻痺してしまってたからです。彼らが裕福になって発展して平和になって大切なことが見えなくなってしまってたんですよ。神様の恵みのゆえなのに、自分の力で稼いだ、自分の力で大きくなった、全ての源であるイエス様に立ち返ることの大切さを、イエス様はこの自己紹介によってまずは確認してこれから語っていこうとしているんです。じゃあそんなイエス様のメッセージ、15節16節を続けてご一緒に読んでみましょう。15、16続けて読みましょう。はい、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。いかがでしょうか。ラオディキアの教会には先ほども言ったように迫害の危険も少なくって、そのラオディキアの町は偶像崇拝とか不貧困とかそういう罪もありませんでした。おそらくその教会はラオディキアという平和な地にあって安定して、そして繁栄して立派な教会に見えたかもしれない。しかし彼らは自己満足に陥って生ぬるい信仰になってしまっていたのではないでしょうか。ラオディキアの町は水の確保に ちょっと問題があったんです。さっき地図で見ましたけど、ラオディキアの北のヒエラポリスという町は熱い温泉で有名な町で、そこから10キロもある長いその水道の道を作ってラオディキアまで水を運んでいたんですね。でも運ばれてくるまでにその熱い温泉が生ぬるくなってしまって、生ぬるい温泉はもう吐き出したいほどのまずさだったって言われてます。じゃあ東の方にあったコロサイの町はどうだったかというと、雪の降る山のふもとの町ですから、そこに流れる水は雪解け水の新鮮そのもので、とっても冷たい水があったそうです。ですからそんなラオディキアの人々にとってこの説明はとっても分かりやすいですね。そして心に響いたと思います。15節、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしいんだって。16節、あなたは生ぬるく冷たくも熱くも熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すって。いかがでしょうか。彼らはこれまでの手紙にもあったように、初めの愛からいつしか離れてしまっていたのでしょうか。先ほどお証しにもありましたが、最初の確信を保つことができなくって、これまで見てきた教会のようにさまざまなことに妥協してしまっていたのでしょうか。また生きているとは名ばかりで実は死んでいる、そんなふうに言われる彼らもそんな教会だったでしょうか。彼らはもはやイエス様に対して無関心になって、生ぬるい信仰者になってしまっていたのではないでしょうか。冷たいか熱いかであってほしい、生ぬるい水はまずくて使い道がなくって吐き出されてしまいます。そんな使い道のない水のようにではなくって、冷たいか熱いかの使い道のある用いられる水のようであってほしい、用いられる信仰者となっていつも新鮮に主を愛し、はっきりとした意思や姿勢を持ちなさいとイエス様は彼らに、そして今日この手紙を読む私たちにも言われているのではないでしょうか。さあ皆さん、今自分自身の姿勢をチェックしてみるならばいかがでしょうか。もしあなたは熱くも冷たくもない生ぬるいものになってしまってはいないか、この言葉にもしチクチクするならば、それは幸いですね。それはイエス様の私たちへのノックではないでしょうか。私たちも生ぬるいものではなく、主に用いられやすい信仰者として歩み、新鮮な心地してクリスマスをお祝いしてまいりたいと思いますね。さあさらにイエス様の言葉は続いていますから、次の17節もご一緒に読んでみましょう。17節も読みましょう、はい、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。先ほど説明した通り、ラオディキアの町はとっても繁栄した町でした。教会も安定して大きくなっていたでしょうか。地震が起こって町が破壊された時でさえ、ローマ政府の援助を必要としないで自分たちで復興して、まさに自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っていたでしょうか。しかしアーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源であるイエス様が彼らをご覧になった時に、彼らは確かに実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であったのではないでしょうか。皆さん、いつも何度も確認していますね。イエス様は三条の説教の始め、マタイの五章で最初に何と言いましたか。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと言われました。何度も説明していますが、心の貧しいものってどのような人ですか。それは自分には神様が必要であると知っている人ですね。 自分の貧しさを知り、イエス様を心の王座にお迎えして、イエス様だけを主として歩む歩みこそが、天の御国に名を刻む信仰者としての歩みではないでしょうか。ですからイエス様はラオディキアの人々に続く18節で忠告しているんです。あなた方は自らの豊かさを誇っているけれども、本当の豊かさを得るために火で精錬された金を私から買いなさいって。あなた方は世界中に毛織物を誇って、その衣服を誇りとしているかもしれないけれども、その心が裸である、その恥をあらわにしないために白い衣を私から買いなさいって。そしてあなた方は世界中に目薬を輸出して自分たちの医学を誇っているけれども、何より大切なあなたの心の目が見えるようになるために、目に塗る目薬を私から買いなさいって。イエス様はこのようにラオディキアの町をよく知っておられて、そしてラオディキアの教会の人々が一番理解しやすい言葉を用いて、大切なことに気づいてほしいんだと忠告されたのではないでしょうか。それはなぜですか？イエス様は彼らを愛しておられるからです。19節を読んでみましょう。19節を読みましょう。はい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。そうなんです。イエス様は彼らを愛してるから放っておけなかったのです。愛してるから生ぬるいままでいることを良しとされなかったんです。愛してるから大切なことに気がついてほしかったんです。そうです。戸の外に立つ主は、私たちが決して主の恵みに慣れてしまうことがないように、私たちの信仰が熱くも冷たくもなく生ぬるいものになってしまうことがないように、生ぬるさからの悔い改めを求めておられるのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちは熱心になり、いつも新鮮な心地して、イエス様の恵みを覚えて悔い改め、方向転換し、火で精錬された金をイエス様から買い、白い衣を買い、目薬を買うかのようにして、自ら一歩一歩を踏み出してまいりたいと思うんですね。先週の月曜日から、我が家は妻がいない、母親がいない、そんな1週間を過ごしているんですね。何人かの方々からは無事ですかとか、生き延びてますかって声をかけていただいているんですけれども、妻が月曜日から白内障の手術を受けるために仙台に帰省して、生まれつき目が弱いこともあって、その白内障の手術も難しかったようですけれども、終わったから言うけど実は危なかったんだとか言われたみたいなんですけれども、守られて1週間後の検査を終えたら、今週火曜日あたりにいわきに戻ってくる予定なんですね。妻の留守中、私たち3人はですね、どうやって生き延びようか、そんな大げさじゃないんですけど、役割分担をして、じゃあ食器洗いは誰、テーブル拭いたり床をコロコロするのは誰、そして洗濯は私などなどと、ご安心ください、ちゃんとこうやって守られて生きています。にしてもそんな日々を過ごすと、改めて、いや普段どれだけ感謝が足りないかなって反省させられますね。朝行ってきますって家を出て、夜にただいまって帰ってこれる、当たり前と思ってることの背後には、ああやっぱり妻の支えがあるのだと、私は本当に恵みに慣れてしまって、感謝の気持ちが生ぬるいものであることを反省させられているのでした。なんだか奥様方が大きくうなずいているような気がしますけれども、皆さん、神様への私たちの思いはどうだろうかと、やっぱり大きく反省させられるように思いますね。なぜ私たちはどれだけ神様に見つめられてるんでしょう。どれだけ神様に愛されて、そして守られて導かれているんでしょうか。朝おはようって起きて、夜お休みって寝るまで、当たり前のように過ごしてるかもしれないけれども、どれだけ神様の熱い眼差しが注がれているんでしょうか。皆さん、私たちは決して自分は飛んでいるだとか、 足りないものは何もないだとか、そんな勘違いをすることがないように、いつも心の貧しいものとなり、主を心の王座にお迎えして、生ぬるさからの悔い改め、方向転換を今日またここから大切にしてまいりたいと思いますね。私たちが心の王座を明け渡すことを、戸の外に立つ主は待っておられますね。イエス様からの回復の約束、じゃあ20節、次の20節ご一緒に読みましょう。はい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様の有名なこの言葉は誰に語られてますか？教会に語られてるんです。キリスト者に語られてるんです。主との交わりから遠ざかってしまっている生ぬるいと言われる教会、信仰者に宛てられた招待状がここに書かれているんです。イエス様は、私は戸の外に立って叩いていると言われました。つまりラオディキアの教会においては、すでに教会の中にイエス様がおられなかったっていうことですよ。教会の歩みは順調に見えたかもしれない、物質的には満たされていたかもしれない、しかしそこにイエス様がおられなかったんです。イエス様は戸の外に立っておられますから、イエス様が出て行かれたんじゃなくて、教会がイエス様を締め出してしまったのではないでしょうか。そしてイエス様はその中に入りたいっていつも願っておられるのではないでしょうか。皆さん、教会が教会でなくなってしまわないように、私たちキリスト者がキリスト者でなくなってしまわないように、イエス様はその愛のゆえに戸の外に立って叩いてくださっています。決して無理やりこじ開けてですね、中に入ろうとするんじゃなくて、私たちがそのノックに気づいて、その声に耳を傾けて、そして自ら戸を開けることをひたすらに待ってくださっています。なんという主の憐れみ、なんという主の大きな恵みでしょうか。ここで使われている食事という言葉は、忙しくバタバタ食べる朝食とか慌ただしい食事のことじゃなくって、一日の中で最も大切な食事を表す言葉です。ゆっくりとくつろぎながら心ゆくまで交わりを楽しむ、そんな食事を意味している言葉です。そうなんですよ。もしかしたら信仰生活になんだか慣れすぎてしまって、麻痺して生ぬるく無関心になってしまっていたラオディキアの人々に、そして今日この日本に生きる私たちにも、初めの頃のように私と食事を共にしようと、私との豊かな交わりをもう一度回復しようと、イエス様は戸の外に立ち続け、叩き続け、そしてその戸が開かれるまで待ってくださっているのではないでしょうか。最後の21節22節では、その生ぬるさからの悔い改め、そしてイエス様との交わりを回復し、イエス様と共に歩む道を選び続ける、勝利を得る者への約束が書かれています。じゃあ21、22続けてご一緒に読みましょう。はい。勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。いかがでしょうか。21節、イエス様と共にイエス様の座につくことができるんですよ。なんという素晴らしい、なんという光栄な約束が私たちには与えられているのでしょうか。この約束はラオディキアの教会にだけじゃないですよ。諸教会に告げられてるって22節に書いてますよ。私たちはぜひこの素晴らしい約束に預かるものでありたいと思わされます。聞く耳を持ち、心を開き、すべてのものに約束されている恵みを覚えてまいりましょう。皆さんはどんな時にイエス様のノックの音を 聞くでしょうか。皆さんはどんな時にイエス様の招きの言葉を聞くでしょうか。今日の最初にも少しお話ししましたけれども、昨日のいわき市民クリスマスは、私もちょっと忙しいながらもやっぱり行こうと思って行ってきたんですけども、本当に行ってよかったなって思いました。素晴らしい時でした。ロイ・サクマさんの壮絶なその人生が語られてですね、しかしウクレレに出会って、そして何よりイエス様に出会ってここまで導かれてきたという証は本当に多くの方々の心に響いたと思います。そしてまたいつもウクレレを教えてくださるグレース姉妹も言われるんですけれども、ウクレレは眉間にしわ寄せて苦しい顔をして弾く楽器じゃないんだと、ウクレレは喜びの楽器なんだと、もうまさに喜びにあふれてそのロイさんもウクレレを演奏される姿、その表情や雰囲気を見るだけで私はもうなんだか涙がボロボロボロボロ出てきたのでした。皆さん、時に私たちは神様抜きにして自分の力に頼って、なんだか自分で肩肘張って、時にそれゆえに疲れて歩んでしまいやすいものかもしれませんけれども、イエス様はいつも私たちの心の戸をノックしてます。喜びの信仰生活へと招いてくださっています。なんだか私は昨日そのこと私自身気づかされて、涙が出て、そして励まされたのでした。皆さん、いかがでしょうか。私たちは今アドベントを過ごしながら神様を思い、イエス様を思い歩んでいます。もしも今自分の心の戸がイエス様にノックされているのに気づくならば、それは何という幸いでしょうか。その戸をあとは自分が開き、心の王座にイエス様をお迎えしましょう。イエス様と心ゆくまで交わりをし、イエス様と共に歩む喜びの信仰生活へと踏み出してまいりましょう。さて、今日は黙示録の7つの教会の最後、ラオディキアの教会への手紙をご一緒に見ることができました。最後にもう一度アウトライン出していただきますが、戸の外に立つ主が私たちに求めていることは何ですか。それは私たちが決して主の恵みに慣れてしまって無関心になってしまうことがないように、私たちの信仰が熱くも冷たくもない生ぬるいものになってしまうことがないように、生ぬるさからの悔い改めをイエス様は私たちにも求めておられます。私たちはいつも新鮮な心地してイエス様の恵みを覚えて方向転換し、自ら一歩一歩踏み出してまいりましょう。そしてイエス様を心の戸の外に追いやってしまっている自分に気づくならば、自らその戸を開けてイエス様と共に食事をし、いつもイエス様との交わりの中で共に歩み、そしてやがてイエス様の座に共につかせてくださるという、その素晴らしい約束に預かる時まで、感謝と喜びに満ちた信仰生活を歩み続けてまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。黙示録の7つの教会、今日は最後のラオディキアの教会に宛てて書かれたその手紙をご一緒に見ることができました。もしかしたら何か自分に通じるところもあったでしょうか。裕福な街で平和に安定して、その教会は発展していたかもしれない。しかし全てのものの源であるイエス様が見たときに、あなたが誇る その富は天に積む宝となっていますか？あなたは衣服を誇るかもしれないけれども、実は裸だよ。あなたは目薬を誇るかもしれないけれども、あなたの目は見えなくなってしまっているよ。使い道がない、吐き出されてしまうような生ぬるい水のようではなく、今熱いか冷たいかであってほしい。使い道のある、用いられやすい、はっきりとした、固く立った、新鮮に主を愛し主を思う、そんな信仰者として再び立ってほしい。そんな愛に満ちたイエス様の語りかけを私たちも今日聞くことはできるでしょうか。イエス様は戸の外に立って叩いておられます。もし皆さんが今、イエス様は私の戸をノックしてくださっている、私に語りかけてくださっている、私が大切なことを見失わないようにと、喜びの信仰生活へと招いてくださっている、もしそんなノックを聞くことができるならば、なんという幸いでしょうか。今その戸を開けましょう。イエス様が私の主ですと心の真ん中にお迎えしましょう。握っているものを手放して、肩肘張るのをやめて、イエス様を主として歩み出してまいりましょう。2000年前に書かれた7つの教会への手紙は、今日に生きる私たちへの手紙でもあります。私たちが初めの愛にいつも立ち返ることができるように、最初に与えられた確信を最後まで保つことができるように、そして私たちが生ぬるいそんな信仰者ではなく、主と共に歩む信仰者として感謝と喜びを持って歩んでいくことができるように、今主に明け渡しましょう。お祈りします。恵み深い神様、アドベントの2週目に私たちは自分自身の信仰の立ち位置を改めて確認し、イエス様がある時は戸の外で何度でも諦めずノックし呼びかけてくださっている、その声を聞きながら、このアドベントを今一度新鮮な心地して、主と共に歩んでいきたいと今私たちは願わされています。神様、私たちの心はどうでしょうか。あなたを追い出してしまってはいないでしょうか。いつの間にか自分が自分の主になり、自分の力に頼り、道を見失い、時に疲れ果て、肩肘張ってあなたに背を向け歩んでしまってはいないでしょうか。今あなたに心を明け渡したいです。どうぞお入りください。 あなたを主と告白し、あなたと共に歩む誠の信仰者としての歩みへと、このアドベントに私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今日私たちの心にお入りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。